Sun Na Photo Nice Show.
そんなことないっしょ第18回でございます。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。お送りいたしますのはメガネを買ってですねちょっと雰囲気が変わった吉安と、
最近老眼が進んで俺もちょっとメガネ作んなきゃまずいかなと思ってる斉藤でございます。
どうも
でございます。
なんか梅雨に入りましたね、関東地方ね。
あーですね、
ムシムシしてますよね。まあ、そんな中でも、やっぱりこう、カメラを持ったりとかね、写真を撮ろうかなと思うと気になるのがアジサイの花で。各種ありますよね。色、柄じゃないな、形、大きさ。
そうですよね。俺も去年の今頃なんて、アジサイが咲いてるで終わってたんですけど、やっぱりカメラをちゃんと持つようになって、本当にいろんな種類のアジサイがあると。いうことが分かりましてというか、まあね、前回も吉田先生に教えていただきましたが、こうなんだろう、なんか元々同じ花みたいなぐらい違うやつありますよね。
そうそうそう、花の形が違ったりね、あのモコモコ感が違ったりするのもあるかもしれない。
はいはいはい。
そう、あとは、木になって見てると、通勤とかだと同じとこ通るじゃない、
はい、
そうすると、あれ昨日もう少し赤かったのになとかね、色が変わってたりとか、同じやつからこっちは紫でこっちは赤っぽいやつだったりとか、
ありますよね。こう固まってると青紫っぽいのと紫っぽいのと赤紫っぽいのがこう密集して咲いてたりしますよね。
そうそうそうそう。でやっぱ季節感があるんでついついね、カメラを向けてみたくなっちゃう。
そうなんですよね。またあの、ちょっと絵になるんですよね、水滴なんかついてるとね。
そうそうそう、ぜひこうね、雨が降った後とかね、そういう時に梅雨っぽく撮るとよりいいんじゃないかと思うし、あとは同じ、結構長持ちするというかね、しばらく咲いてるから、通勤途中とかだと昨日はこっちから撮ったけど今日こっちから撮ってみようとかね、昨日よりも赤いなとか比べてみるとかっていうので、同じ車体を長く追っかけるのも面白いので、
そうですね、
あのその前に咲いていた、バラとかあとは、サツキというかツツジ、
はいはい、
とかはやっぱり一個のお花は3日ぐらいでね、しぼんじゃう感じするけど、実際は結構ね、一株あると長く咲いてる感じがするので、
はい、
そんな感じで追っかけるのも面白いんじゃないかと思うし、
そうですね、
ぜひねこうコンパクトデジカメとか、あと携帯、だったらグッと寄って撮ってみるのと、こう引いて撮ってみるのを比べてみると面白いんじゃないかと思うんですよ。
ですね。
そうなんですよね。今日はちょっとね、一眼レフのことを話そうと思ってるんですけど、一眼レフの方が、近くに寄れなかったりすることもあるので、ぜひね、普通のコンパクトデジカメとか、携帯カメラの方でグッと寄って、花の魅力をね、引き出すっていうのが面白いんじゃないかと思ったりします。
はいはい。
はい。ということで、今日は、まあ、前半は、デジカメからこうデジ1、
はい、
デジタル一眼入門という感じで、デジタル一眼ってどうやって選んだらいいんだろうみたいなところが、やっぱり漠然としてると思うので、その辺の話をしたいと思っておりますし、
はいはい、
ご質問も来ているので、後半はその質問にお答えしようかなと思っております。
はい。
はい、ということで、本編スタートです。
はい、よろしくお願いします。Please hang up and try again.
デジタル一眼入門ということでお話をするんですが、
はいはい、
まあまあ一眼レフってコンパクトデジカメと何が違うのっていうとすごくいろいろ違うんですけど、それでもねやっぱりポイントを押さえておくと、まあ、機種選び、
はいはい、
とかそういうのにすごく役に立つんじゃないかと思っているので、まずとってもとってもとっても基本なところからデジ1、デジタル一眼ってなんだろうってお話をしようと思っております。
はい、お願いします。
今そのコンパクトデジカメからステップアップするってなると、一眼レフっていうタイプのものと、ミラーレスとか、
はい、
ミニ一眼とか言われている、種類があるんですけど、まあ、大きく言うとですね、レンズ交換ができる、まあ、カメラですね、なのでカメラの方にはガワッてレンズ外しちゃうと、撮るレンズがついてなくて、絵を撮影する素子とこうシャッターとかそういうのがくっついて、それにレンズをくっつけて初めて撮れるっていう、もちろんねレンズは買うときに一つ一緒に買うまたはキットになってるのがあるので、
はい、
それを買えば、レンズ交換はしなくても構わないんですけど、レンズ交換をすることでいろんな写真が撮れるっていうのが、特徴になってるのが、一眼レフだったり、マイクロ一眼ミニ一眼、
はい、
と呼ばれるタイプですね、
うんうん、
でレンズが取り外しできるんで、
うん、
いろんなレンズが売ってるのをこう縦横無尽に付け替えができるんですが、
うん、
キャノンのボディにはキャノンのレンズが付くんですけど、
うん、
ニコンで作ってるレンズは付かないとかっていうのがあります。
そうなんですよ。
なので、うん、自分の買おうと思ったやつがどんだけどこのレンズが付くかっていうのを確かめた方がいいんですが、
うん、
ちょっとね話を難しくしているのは、
うん、
レンズメーカーさんっていうのがあって、
はいはいはい、
レンズだけ作ってるメーカーがあるのね、
うん、
そこのやつはキャノン向けとかニコン向けっていうのを作っていて、
うん、
同じ性能のレンズがキャノンでもニコンでもペンタクスでも、
うん、
リパスも使えたりするっていうのがあったりする、
うんは
いはい、で逆にカメラを一緒に作ってるところは大体自分のメーカーというか自分のレンズところで作ってるレンズと自分のところで作ってるボディがあるけど、
うんはい、
他のところにはくっつかないっていうのがまあ基本だと思います、うんそこまではいいんですが、
はい、
もう一個めんどくさいことがあって、
うん
オリンパスとソニーは、
うん
レンズのそのマウントっていうんですけど、
はい、
それ2種類あったりするので、
うん、
その辺もちょっと気をつけなきゃいけなくて、自分が、
うん
買おうとしているカメラにどんなレンズがこうつけられるかっていうのは意識して買わないといけないかなと思っています。
それ難しいっすね。こうね、う
ん、分かっちゃうとそんなにめんどくさくないんですけど、うんうん、最初、なんだそれって思うと、わけわかんなくなっちゃいますけど、
そうですね、
まあ、相性があると。
うん
いう感じで、思ってもらえればと思います。あとは多くの場合はね、キットで付いてあるそのまま使ってることが多いんで、
はいはい、
だからステップアップしようと思った時に何が付けられるかは考えておいてもいいんじゃないかと。
うん。
うん。あとね、すごく高いのから安いのまであるんですけど、
うん、
大きくボディの方の種類では、
うん
何回もここでも出てる撮像素子、絵を、写真を撮ると、絵の撮る、センサーのところが、大きく、
うん
3つ、3種類ぐらいの大きさがあります。
うん
フルサイズって呼ばれている、うんフィルムの時と同じぐらいの面積が取れるタイプ、
はい、お高いタイプですね、
うん、まあまあお高いですね、
うん
中くらいの APS-C っていうタイプ、
うん、
これすごく、種類がたくさんあります。各社から出ている感じ、
はいはい、
で、もうちょっと小さい、
うん
フォーサーズとかマイクロフォーサーズっていうタイプっていうのがあって、
うん
まあ、大きく3つあって大きければ大きいほどあの高精細で取れるとか、
うん、
ボケレンズをね、ピント合わせた前後をぼかすことができるとか、
うん
っていうのがある代わりに高いし、
うん、
あの出てくるこう絵のデータもでかい、
はいうん、
でちっちゃい方がボディもちっちゃいしレンズもちっちゃく作れるので、
うん、
全体がコンパクトにできるんですね、
うん、
なので持ち歩く人がすごく便利なんですけど、
うん、
やっぱり絵というかね写真のクオリティとしては大きいのよりは、多少不利と、
うんうんうん、
高感度にするとかあとはその高精細にするとか多少不利だっていう部分があるので、うん、その辺はまあ自分の撮りたい写真とか、
うん
うん、将来この辺までステップアップしたいみたいなところと、
うん
絵を考えて、
はい、
こう撮ってじゃない選んでもらえばいいんじゃないかと思います、うん、
はい
でもう一つですね、うん、一眼レフとミラーレスの違い一回お話をしたことがあるかもしれない
ん
ですけど、
うんですね
うん、一眼レフってレフってついてるのがポイントで、
はい、
中に鏡が入っていて、
うんうん、
レンズから通ったこう映像をそのままカメラの中のすりガラスに鏡を経由して映してそれを見てシャッターを切る、
うん、
そのシャッターを切ると、そのミラーが動いて、
うん、
撮像素子の方に絵が映るっていう風になるんですけど、はい
うん、
ミラーレスっていうやつはそのミラーがないんで、
うん、
普段覗くところはなんていうのかなすりガラスに映った絵を見るんじゃなくて、
うん、
撮像素子で撮った絵を見るっていうのが仕組みとして違います、う
んはい、
じゃあ何がいいかっていうと、
うん、
ミラーレスにするとミラーの分がないんで、うん、ボディがちっちゃくできるのと、
はい、薄くできますよね、
うん、薄くできる、という反面、
うん
電池の持ちが悪いのが多いんですよね。
そうですね、う
ん、覗いてる間一眼レフの方は、
うん、
覗いてる間は電池使わなくていいんで、
そうそう
あんまり、
う
んなんですけど、
うん
ミラーレスの方は絵を見るためにはこう写真を撮ってると言ったら変ですけど、
うん、
ずっと撮像素子を動作させなきゃいけないんで、
うん、
どっちかっていうと電池の持ちが悪かったり、今ちっちゃめなのもあるんで、
うん、
この辺がまあトレードオフになるのかな、
はいはい、
そんな感じで、お店を見ていくと、
うん、
自分は、センサーのサイズの話と、
うん、
マウントの話と、
うん、
あとは好き嫌いのメーカーの話もあると思うんで、
はいはい
どこのメーカーがどうっていうのはあんまり私の方からは言えないっていうか好き嫌いの話になっちゃうんで、
うんですね、
アドバイスないですけど、
うん、
ニコンとキャノンはまあまあ交換レンズがたくさんあるっていうのが、
うん
大きいかな、
うん、
で 今だとペンタックスが変わったボディの色のやつが多い。
はい。
で、パナソニックと、オリンパスが、そのフォーサーズか、はい、マイクロフォーサーズに力を入れている。あと、ソニーは、ちょっと独自な技術をいくつか使っていて、特徴的なモデルが多い。
そうですね。
うん、そんな感じかな、うん。一眼レフの世界と。
うん、
他にもね、レンズ交換ができるのには、ライカーが出している、一眼レフでもなくて、覗き窓が横にあるレンジファインダーっていうのがあるんですけど、
うん、
まあ、これはね、お好きな方が買うという感じ。
はいはいはい、ちょっとマニアックな感じですかね。
そうね、まあ、50万円からみたいな
感じ、
ね、うん、わお、うん、で、うん、これはまあ気にしなくていいんじゃない
かまあそんなのもあるよって話でね
そうですね、うん、で一眼レフの売り場に行った時に、
うん、
ぜひ私の方で見てほしいなって思うのは、
うん、
手に取って握って覗く、
うん、
でシャッターを切ってみる、
うん、
でいい感じがするかはやっぱり見てほしいなと思っていて、
そうですね、
うん、写りもそうなんだけど、
うん、
やっぱ高い買い物をするんだから、
うん、
なんていうの、持っててウキウキするやつがいいじゃないですか。
そうですね、
うん、だと思うので安い買い物じゃないんで、ぜひ現物をね手に取って、
うん、
シャッターを切って、シャッターの音もねいろいろ違うんですよ。
そうなんですよね、うん、
あのパカーンっていうのとかシャキーンっていうの、
うんうん、
でもキレがいいとかっていうやつでも、もっと音が小さい方がいいかなと思ったりするやつもあったり、
うん、
でなんていうかな、自分の好き嫌いをちゃんと分かるようなところでいじってみるのがいいんじゃないかと思います
ですね、
うん、あとですね、すごく、ベーシックなところでは、
うん、
コンパクトデジカメではできたのに、うん、一眼ではできないことっていうのがいくつかあって、
はいはい、
その1は、
うん、
チューリップマークのマクロ撮影っていうのがだいたいコンパクトデジカメにくっついていて、うん、それをモードにする、また自動的になるのもあるんですけど、
うん、
クローズアップというか、うん、近づいて撮ることができるものが結構多いんですね、
はいはい、
だいたいなんだろうな、ハガキサイズよりもクレジットカードサイズぐらいはアップにできるのが多いんじゃないかな、
うん、ですね、で
マクロに強いって書いてあると切手サイズとか、うん、そのぐらいまでが画面全部に入るんですけど、
はい、
一眼レフの、仕組みから言うと、うん、レンズが別じゃないですか、本体と、
はいはい、
なのでこのレンズは30センチぐらいまでしか近寄れないとかっていうのがあって、
うん、
キットになってるレンズによっては近寄れたり近寄れなかったりするんですね、
はいはい、
それがあるので、
うん、
ちっちゃいものを大きく写したいっていうのがあるときには、
うん、
レンズをちゃんと見てみて、どのくらいまで大きく写せるかを見た方がいいと思います、
うん、ですね、
うん、で、マクロっていうのが書いてあるレンズだったら大体平気なんですけど、
うん、
カメラの方に、チューリップマークがあるものは実は少なくて、
はい、
違う方法でマクロにするものが多いんで、そこも気をつけてください、
ね、俺のカメラも一応チューリップマークはついてるんですけどね、
うんうん
うん、でもそれは決してそこにしたからといって小さいものが大きく撮れるわけではございませんってことで、
そうだから一眼レフついてるチューリップマークは近めなところにピントが合うように頑張りますとはいう感じだけど、
うん、
どこまで近づけるかはレンズ次第、
レンズ次第と、そういう感じなんですよね、うん、
あとはですね、フラッシュが、
はい、
くっついてない機種もあったりします、高いやつにおいて、
うん、はい、
うん、その辺も、コンパクトデジカメとは違うと
ですね、
うん、あとはですね、最近のデジカメ、デジ1は、
うん、
まあ、緑色だったり、
うん、
オートって書いてあるところがくっついていて、
うん、
大体においてピントも、露出も自動で合わせてくれるんで、
うん、
被写体に向けてズームとかして、
うん、
シャッター押せば、うん、そこそこの写真が撮れるようには大体なってます、
なってますね、
うん、結構ねいじれるところがすごくたくさんあるんで、
うん、
何だったらいじってよくて何だったらいじっちゃいけないっていうのが分かるまでが大変かと思うので
ですね、
その辺は次回以降少しずつ話していこうと思っています。で来週から、
はい、
新別の写真の撮り方と、
うん、
一眼レフ入門みたいなものを、
はい、
ちょっとどういうバランスにするか分かんないですけど、
うん、
少しずつ説明できればなと思っております。
はいはい、
ということでですね、
うん、
ぜひ質問の方も、一眼レフの使い始め、
はい、
についての質問は、うん、たくさんあると嬉しいので、
うん、
質問も送ってみてください。
お願いします、
はい、ということで今日はデジタル一眼基礎の基礎というかですね、どんなものかっていうところをお話ししてみました。
はい、教えて吉谷先生のコーナー、はい、教えて吉谷先生のコーナーがまた今週もやってまいりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
メールをいただいておりまして、
はい、
もはやこの番組のアイドルとなっておりますか、ひばゆ様からまたいただきまして、はい、
常連さんですね。
常連さんありがとうございます。
ありがとうございます、
うん、じゃあ読みますね。
はい、
ひばゆです。いつも楽しく拝聴させていただいております、
はい、
教えて吉谷先生、レンズによる被写界深度の件でお聞きしたくメールを差し上げ げました。
はい。
今迷ってるのですが、100mmF2.8 マクロと 50mmF1.4 では開放時に最短撮影距離ではどちらの方が被写界深度が浅いのでしょうか。
はい。
なんかすごく難しい。
難しいですね、うん、いくつか難しい話が出てきましたね。
ですね。バラの季節も終わりつつあり、アジサイの季節となりました。楽しい季節ですね、
はい。
お体に気をつけて、お酒を飲みすぎず放送頑張ってください。たたたたたたたたた、ではでは、ということで、
はいはい、私そんなに飲みすぎないんで大丈夫ですよ。
ああはい、あうん、ぼ僕まあいいやというわけで、ね、本当に暇ですよ。いつも本当ありがとうございます。
ありがとうございます。まずですね、うん、この番組を聞いてる方にはわからないものがいくつか出てきたと思うんで、
はい、
そっちから話をすると
お願いします。
被写界深度っていう、うん、すごいね漢字が並ぶんですけど、
はい、
ピントの合う範囲ですね。
ですね。
平たく言うと、
うん
うん、どっかにピント合わせた時に前と後ろどのくらいずつピントが合いますかっていうのがあって、
うん、
浅いとか深いとか広いとか狭いとかって言い方をするんですけど、
はい、
それが狭くなればなるほど、まあ、ピントの合う範囲が、
うん、
薄っぺらくなるわけですね、
はい、
だから、ちょっとでも後ろに行くと、またちょっとでも手前に来るとボケちゃう、
はい、
なので質問の方はレンズがいくつか種類があって、うん、
はい、
このレンズとこっちのレンズはどっちが前とか後ろが、すぐにボケ始めるように撮れますかっていう質問になってます。
はい。
で、レンズが 100mmF2.8 マクロっていうやつと 50mmF1.4 っていうのがあって、
はい。
まず 100mm 対 50mm。
うん。
で、100mm っていうのは焦点距離が 100mm っていうやつで、ちょっとした望遠になるんですね。
はい。
で、前半に話した APS-C っていうやつとフルサイズとかがあって、
うん、
APS-C っていうやつだと 100mm をつけると、
うん、
ちょっと望遠よりも、望遠レンズって言っていいぐらい
になっちゃうんですよね。
うん、普通の人がなんかを真剣にじーって凝視する時の、
うん、
まあ、視界に近いんじゃないかな。
まあ、単純に言っちゃうとかける 1.5 倍って考えればいいんですか。
なんですけど、
うん、
フルサイズを比べるときにはかける 1.5 倍で 150mm 相当とかって言うんですけど、うん、
はい、
同じように 150mm ってなんで話になっちゃうんで、そこぐるぐるっちゃうんで。あ、
なるほど、
うんうん、そう、ここでの説明は、うん、100mm っていうのはちょっと望遠で、
はい、
凝視した時のちょっと視野が狭い感じ、
はい、
それに比べて 50mm っていうのは、うん、APS-C っていう撮像素子で言うと、
うん、
普段見ている世界をちょっとだけ切り取った感じっていうのが少し狭めに切り取った感じっていう画角になります。
はい。
で、次に F2.8 と F1.4 の差を話をしなきゃいけなくて、
はい、
100mm の方の F2.8 っていうのと 50mm の F1.4 っていうのがあって、
うん、
これは、絞り一番明るくした時にどのくらい光が入るかって、
ね、はい、
レンズを、まあ、素通しの管だと思うと、そこの太さだと思ってくれるといいんですけど、うん、それが、100mm の方が、暗い。
うん、
50mmF1.4 に比べて F2.8 っていうのは、4分の1の明るさなんですね、
うんうんうん、
明るさとして、
うん、
で、この値が小さければ小さいほど被写界深度っていうのは、要はピントの範囲は狭くできるっていう特徴があります、
はい、
で次にマクロの説明があって、
うんうんうん、
100mm の方はマクロって書いてあったんで、
うん、
マクロって何かっていうと前半で話したんですけど、
はい、
レンズの中でも結構近寄れるものをマクロっていう風に言います、はい、多分ひまゆさんが、見ている 100mm の 2.8 マクロっていうのは切手サイズよりも少し大きいぐらいかな、
うん、
500円玉とかが目いっぱいに映るぐらいまで近づけるタイプなんじゃないかと思います。
はい、
はい、
うん、
ということで、質問の内容が皆さんにも分かったんじゃないかと思いますが、
うん、
ここでですね、
うん、
100mmF2.8マクロと 50mmF1.4 では、
うん、
開放時、一番ボケるようにした時に、
うん、
最短撮影距離ではどちらの方が被写界深度が浅いのでしょうって話になるんですが、
うん、
被写界深度計算とかで、Google で問い合わせるとですね、
はい、
ページが出てきて計算できるようになってるんですね、
うん、あ、そうなんですか。
なのでそこでポチポチポチって入れていただくと、
うん、
どのくらいのピントの幅かっていうのは分かるんですけど、
うん、
平たく言うとですね、同じ場所、
はい、
例えば50センチとかカメラからね、
うん、
とか1メートルのところに物を置いて、
うん、
その2つのレンズで、両方とも開放にすると、その計算のページによると、
うん、
100mmF2.8 の方が、
うん、
浅く、要はよりボケるように撮れます。
なるほど、
うん、一回話したかな、どうやればボケるかっていう話で、望遠レンズの方がボケますよ、
うん、はい、
絞りを開ける方がボケますよ、
うん、
遠くのものよりも近くのものがボケますよ、
うん、
あ、近くのものがボケて、近くに向くと前後がボケのね、うん、っていう風に、なってるんで、うん、それから言っても100ミリっていうレンズの方が望遠のレンズなので、うん、よりボケるんですね。
はいはい。
で、でも同じ場所に置くと50ミリと100ミリでは画角が違うんで、うん、映る感じは変わってきちゃいます、
うん、
なので100ミリと50ミリで同じぐらいの大きさに映るところに持ってくると、
はい、
50ミリ F1.4 の方がよりボケるんですが、
うん、
マクロっていうぐらいなんですごく近づけるんですね、100ミリの方が。
はいはい。
それに比べて50ミリの F1.4 っていうのは多分カメラからね、30センチとか35センチぐらいまでしか近づけないんじゃないかな。
うん。
で、それぞれのレンズの最短撮影距離、
うん、
一番近づけるところまで持ってくると、
うん、
すごくの大きな差で 100mmF2.8 の方が、被写界深度は薄くて、
うん、
少なくて、
うん、
浅くて、
うん、
前後すごくボケるようになったんです、
はいはい、
なので、どこでどういう撮影をするかにもよるんですけれども、うん、レンズの話だけすると 100mmF2.8 の方がボケますが、
うん、
どのくらいの範囲を入れてどのくらいの撮りたいかっていうと、どっちもどっちな時があるので、
うん、
どちらかというとそのマクロ撮影っていうすごく近づいた撮影をしたいときには、
うん、
っていう用途が多いんだったら 100mmF2.8 を使う、またはそっちを買うのがいいだろうし、
うんうん、
もう少し広い感じで撮りたいとか、
うん、
汎用的にも使いたいんだったら 50mmF1.4 の方がいいんじゃないかと思います。
なるほど、
うん、結構、盛りだくさんなんですよね、知識がこの中には。
すごいですね。もうすでに私頭こんがらがってますからね。
そう、うん、よく分かんなかった方はもう一回頭に戻ってというか、真ん中からですね、はい、聞いていただいて、
うん、
100mmF2.8 マクロっていうレンズと、
うん、
50mmF1.4 っていうレンズがあって、
うん、
っていう話と、
うん、
被写界深度って何ぞやって話と、うん、さっきも言った被写界深度浅く前後をボケさせるには、
うん、
望遠のレンズの方がボケる、要は 50mm も 100mm、 100mm も 200mm、
はい、
F 値、絞りを開けるほど、前後がボケる、
うん、
それは値が小さい方がいいんで F2.8 よりも F1.4、
うん、
あとは写すものが遠くよりも近くに来てくれば来るほど前後がボケるので、
うん、
それは撮り方にもよるんだけど、
うん、
今のレンズだとマクロレンズの方が近づけるはずだから、
はい、
そっちの方がボケるっていうのが、
うん、
なんとなくこう腑に落ちればいいんですけど、うん、
はい、
ということで、ひまゆさんはこの説明で分かっていただけたらいいんですけどね。
ね、うん、
うん。やっぱりぼかして撮るっていうのが最近、まあ流行りっていうと変ですけど、
はい、
一眼レフでその明るいレンズをつけるっていうのがないとなかなかできないので、
うん、そうですね。
一眼レフを買いたい人の中にはぼかしたいという要望が多いんだと思うんですよね。
うん、
多分両方のレンズで、前後背景をぼかしたような写真は撮れるんで、
うん、
どちらを買ってもいいかと思うんですが、
うん、
使いやすい画角かどうかの方が重要かなと思うし、
うんうん、
あとは、ボケ味とかっていう言い方をするんですけど、うん、
はい、
ボケ方が違うことがあるんですね、
うん、
なので、もしこうウェブサイトとかで両方のカメラので撮った、うん、どういう方のレンズかで撮った写真が見つかるんだったら、
うん、
ボケ味を気にして、写真を見てもらうと、
うん、
とろりってボケるやつと、
うん、
芯が少し残ってボケるやつと、
うん、
あとはなんか、なんて言ったらいいんだろうな、少し色がついてボケるやつと、
うん、
ピンボケになると、
うんうん、
だったり、ボケたところの、点なものが丸く広がるはずなんですけど、
はい、
ここに角っこがついてるか、まん丸になってるかとかも違うんで、うん、
はいはいはいはい、
持っていただいて決めるのがいいないかと思うんですよね。斉藤さんどうですか、その、
うん、
初心者から初級者または中級者に近づきつつある斉藤さんとしては、
ですね、非常にやっぱ今回の話はやっぱり難しいと思うんですよね、今言ったように、
うんうん、
今、吉安さんの言ったおそらく俺は5割分かってんのかなぐらいなんですよね、正直言って、
うん、
なので、あれですよね、その、まあ、今回このひまゆさんのメールの質問の例として、その、まあ、初心者向けデジタル一眼のという感じで今やってますけど、もっとこう、なんて言うんだろう、今日これを聞いてよくわかんないよって人もいると思うんですよ、
うんうん、
そこをもしここの部分分かったけどここの部分が分かんないってことをね、またメールなりで質問していただけたらいいんではないかと思うんですよね。
そうですね、
うん、
私はね結構ね分かっちゃってるところから説明してるのがあるんで、
そうなんです、
どっかでねこう分かってる頭で喋っちゃってるところがあるので、
うん、まあ
ぜひ、
うん、
分からないところがどこかっていうのを教えていただくと、
うん、
より分かりやすく説明できるかなと思うので、
そうですね、うん
うん、
もし本当によろしかったら皆様はね、今回このこれ聞いて、
はい、
なんかありましたらいつもメールください、お願いします、
よろしくお願いします、
そんなわけで、教えて吉田先生のコーナーでした。
サンナフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。
はいはい、
斉藤さんからお知らせがあるということで、
はい、はい、何かとそんなプロジェクトお知らせが多いってごめんなさいなんですけど、私事ではございますが、ちょっと今仕事の方がですね忙しくなってしまいまして、来月7月の20日ぐらいまでですね、このそんなことないショーをちょっとお休みさせていただこうかと思いまして、
はい、
まあその間にですね、あれですか、来週は渡辺さんがゲストで、
そうです ね、あのブログの方にはですね、うん、来週の予告で新メンバーが入ってくるぞっていうのを書いてみたんですが、
うん、
今日は逆にこう渡辺さんの方のご都合が良くなって、
はいはい、
通常通り斉藤さんとやってるんですけども、もともとねバトンタッチをする回を作ろうと思ったんですが、
うん、
結局バトンタッチというよりは、この回までは斉藤さんで、
はい、
来週から渡辺さんとのそんなことに内緒になるかなと思っております。
はいはい、
はい、まあ、お仕事ということでなかなかね、収録して、
うん、
編集してっていう話は大変なので、
はい、
とりあえずお仕事に邁進していただくということで、
はい、
もうリスナーの方も斉藤さんの帰りをお待ちいただいてですね、
そうですね、
はい、その間に渡辺さんがこう、どんどん育っていくんじゃないかと思っているんですが、
はい、
こう斉藤さんの帰る場所がないぐらいこう板についてきた時が、まあ、勝負ですね。勝負ってなんだよって話なんだけど。
で、またあの、ちょっとね、あの、ゲストさんの方をね、私の方でちょっと、あの、先生とはちょっとお話ししてるんですが、企画がありますので、うん、ね、それがもしかしたら7月20日まで俺休みと言いましたけど、その前にもしかしたら何か形になるかもしれませんので、まあ、それはそれでちょっと長い目でお待ちいただいてね。
そうですね、うん、ゲストの回もあるかもしれません。
そういうことなんで、またあの、引き続き、この番組よろしくお願いしますということで、
あの斉藤さんがいない回もぜひ聞いてくださいね、
は
い、
私はあの一リスナーとしてニヤニヤしながら聞きますけどね。
よろしくお願いします。ということで、
うん、
来週からはですね、
うん、
デジイチ入門も進めながらも、
はい、
多分ですね、渡辺さんのご紹介と渡辺さんがどんな写真撮ってるかの話をするのと、
はい、
多分、シーン別の写真の撮り方と、
はいはい、
デジタル一眼入門みたいな話を、まあ、交互になるのか分かんないですけど、
はい、
両方絡めながらやっていければいいかななんて思っています。
はい、
はい、なので、とりあえず斉藤さんはお休みになっちゃいますけど、
うん、
そんなことないし毎週続けるつもりでいますので、
はい、
お便りとか質問とか、
はいはい、
ぜひぜひ、送っていただければと思いますし、
よろしくお願いします。
もしもう斉藤さんも聞いててニヤニヤするだけじゃなくてですね、質問のメール送っていただければ答えますので。
わかりました。
はい、
はい、
そんな感じで、今回も告知をして、締めたいと思います。
はい、お願いします。
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。
うん、
コメントや質問リクエストなど、何でも結構です。
うん、
投稿はブログやツイッターメールなどでお願いします。
はい、
メールで送っていただく場合は、メールアドレス sonnap@0438.jp の方へお願いします。
はいはい、
ツイッターもやっておりまして、そちらでも質問していただければですね、本当にちっちゃい子だとその場で答えちゃったりしますけれども、
はい、
番組の方で取り上げさせていただこうと思います。
うん、
ツイッターのアカウントは sonnap、 こちらも、そんな p になっています。
はい、
あとですね、ブログもやっておりまして、ブログはそんなフォトないしょとひらがなで検索していただければ見つかると思うので、
はい、
そちらのコメント欄からでもご質問いただけるので、またポッドキャスト登録とかもですね、そっちからできるようになっていますので、もうこれ聞いてる方はわかると思うんですが、
はい、
ブログの方に質問や何やらまたお知らせとかも書いてあるので、そちらも見てみてください。
はいはい、
あとですね、姉妹番組でそんないプロジェクトというのをやって、何種類か番組をやっておりますので、
うん、
そちらそんなことないしょとか、
うん、
そんな意図、ちょっとですね番組編成がデコボコしている感じがあるんですけれども、うん、いろんな放送をやっておりますので、そちらもぜひぜひ聞いてみてください。
お願いします。
はい、ということで告知をしました。
うん、
お休みに入る前に何かお話しておきたいことありますか？
とりあえず、ニヤニヤして、疑問に思ったらちゃんとメール送ります。
わかりました、
はい、
じゃあ質問メールお待ちしております。
はい、
はい、
一リスナーとして聞きます。
そうですね、
はい、
というわけで、うん、斉藤さんお休みに入る前の最後の回ということで、18回はこの辺で終わりにしたいと思います。
はいはい、
お送りしたのはいつもいつも、ちょっと噛みがちな吉安と、
いつもいつも噛みがちどころかもういろんなとこが詰まったりなんかしたりして情けない斉藤でございました。
どうも、それではまた来週。
また来週。
この番組の BGM は鉄道芸術制作所の楽曲を使用させていただいております。ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
そんないプロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます。吉安さん、
はいはい、
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お
勝手に最終回だと思われると困るのでですね、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数をおかけするんですが、お願いしたいと思っております。
はい、じゃあその対策の方法ですね、雨宮さんの方からご説明をお願いします。
はい、そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたので、そちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい、では皆様ブログの方必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。では最後にですね、斉藤さんから一言いただいて終わりにしたいと思います。
よろしくね。